はい、皆さんおはようございます。今日はですね、最初に年間の主題の御言葉を一緒に読んでみたいと思います。こちらですね、皆さんの右前にありますので、どうぞ読んでください。いきます、せーの。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。はい、こう書いてあります。今年度はイエス様が羊飼いじゃなかった、間違えた。イエス様がブドウの木、ちょっと今日のに引っ張られちゃいましたイエス様がブドウの木で、私たちは枝ですということですよね。イエス様につながっているときに、私たちは実を結びます。このことを一緒に覚えて歩んでいます。その中で、今日はですね、またこのヨハネの福音書に戻ってきていますけれどもそのつながるべきイエス様、私たちがつながるべきイエス様はどんな方なんでしょうか。そのことをイエス様自身が2つの例えを持って話しておられるので、そこに一緒に目を留めていきたいと思います。私たちがつながるイエス様はこういう方ですよ。イエス様自身の例え、例え話というか例え言葉というか、そこから一緒に見ていきたいと思います。では早速一つ目のイエス様の例えを聞いてみましょう。7節から9節、今日のところのヨハネ10章7節から9節をご一緒に読んでみて、最初の例えに耳を傾けたいと思います。いいですか、いきますね。ヨハネの10章の7節から9節、せーの。イエスはまた言われた。はっきり言っておく、私は羊の門である。私より前に来た者は皆盗人であり強盗である。しかし羊は彼らの言うことを聞かなかった。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。はい、こう書いてあります。一つ目の例えは何だったでしょうか。今書いてある通りですね、イエス様はご自分のことを羊の門だと言っています。一つ目の例えは、イエス様は羊の門ですということですね。羊の門、どうでしょうか。ちょっと変わった例えだと思いますよね。多くの場合はそんなにピンとこないんじゃないかなと思います。もちろん日本でも羊って飼われてますし、最近なのかどうか分からないですけどもね、羊の肉とかもね、よく食べたりするようになってきていると思いますけれども、でもまだまだ、そんなになんかみんなが、道を歩いてて牛も豚も見かけないけど、なんていうんですか、その一般的に羊って言えばこうだよねって言うほどではないかなという気がします。そんなにピンとは来ないかもしれないですね。でもこの聖書の主な舞台となっているイスラエルの地方では、基本的には一番大事な、動物ですよね。一番大事な家畜が羊ということになります。その財産も羊っていうのはものすごく大きい位置を占めるわけですね。で、私のですね、知っているある先生が、イスラエルに旅行に行った時のことを昔話をしてくれたんですね。で、その時に、ずっとこの羊の門ってどういう感じなのかなって思ってたけど、そこで見てみて初めていろんなことが分かった、大事なことが分かったって教えてくれたことがあるんですね。で、その先生曰く、そのイスラエルの先生が見たところはですよ、他はどうか知らないけど、少なくとも先生が見たその羊を飼っているところの、その牧場に入ってくる門のところは小さな門だったそうです。小さな狭い門だったそうなんですね。で、それはすごく意味があることですね。つまり帰ってきて牧場に入るよってなったら、羊飼いがですね、その門の傍らに立って、はい、メリーちゃん帰ってきたね、太郎くん帰ってきたね、イスラエルだから名前違うと思いますけども、そういう名前をかとか、ちゃんと個体を確認するということですよね。あ、来た来た、あ、この子も来た、この子も来た、ちゃんと確認をすることができる。そういうふうに一匹一匹しか通れないような門になっているということなんですね。で、私もそれまで知らなかったですけれども、その先生のお話を聞いて、なるほどというふうに理解することができました。今日の9節のところでイエス様言ってますね。私は門である。私を通って入る者は救われる。つまりこの小さな門、一人一人入らなければいけない門、このイエス様という門を通ってのみ私たちは天の国に行くんですよって、救いを受け取るんですよって、 そういう意味が私は羊の門だという言葉にはあるわけですね。イエス様だけが手につながる門だ、ただ唯一の門なんだ、それをイエス様この羊の門という言葉で例えて話しているわけです。イエス様だけがこの門なんだ、ここに強調点があるわけですね。これが今日第一のメッセージなんですけれども、一方で私たちが住んでいるこの社会の中では、日本の中では一般的にはむしろそう思われていないですね。そう考えない人の方が多い、ずっと多いと思います。むしろイエス様だけが救いなんだというと、まあこれだからキリスト教っていうのは不寛容でって言われちゃうところがあると思いますね。ですけれども今日の御言葉ははっきりしている。イエス様ははっきり言ってますね。私は門だ、私を通って入る者は救われる。これがイエス様の語っているところですね。よく取り沙汰される言葉で、私は割と最近ですね、本か新聞か読んでた時に、あ、これは日本人の社会学者が言った言葉なんだなってことを初めて知ったんですけれども、宗教っていうのはどれも同じだと。山に例えることができる、山登りみたいなもんで、どこの宗教から入ってもね、山頂は同じなんだっていうふうに言った方、学者さんがおられるということですね。でこの考え方はですね、日本人に広く流布していてですね、割とそれそう信じられているところがあります。いかにも日本好みだと思いますね。つまりどれでもいいということです。何でもいいということですね。何でもいいから信じてたら天国行くんだというふうに思っているところがあるということです。しかしですね、今日の御言葉は違うということを言っているわけですね。はっきり言っています。そんなこと全然ない。どの道から入っても山頂は同じだなんて全く言ってない。イエス様は私が門だと言ってるんですね。私を通って父のもとに行くことができると言っています。その門は狭く、一人ずつしか通ることができない、そう語っているわけですね。同じようなことをイエス様は別の言い方でも例えています。マタイの7章というところ、ちょっと今のところなんか挟んでおいてですね、一緒にマタイの7章を見てみたいと思います。マタイの福音書の7章の13節14節をご一緒に見てみましょう。皆さんの手元にある新共同訳の日本語の聖書だと12ページになります。新約の方、後ろの方の12ページになります。マタイ7章の13節14節、12ページの頭ですね、13節14節を開いてくださった方はぜひ一緒に読んでください。いきます、せーの。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない、こう言ってますね。狭い門から入りなさい、広い門は滅びにつながっている。これも本当にはっきりした、もう他の受け取り方ができない、はっきりしたイエス様の言葉だと思いますね。狭い門から入りなさい、それが命につながっていて、他の門は滅びにつながっています。しかしそれを見出す者は少ない。私たちはこのイエス様という門をきちんと見ていかなければならないということです。何でもいいじゃんという考え方もありますけれども、でも聖書は違う、イエス様は違うと言っている。もう何だったらですね、他の宗教の人たち聞いても多分違うと言うと思いますね。熱心に信じている人は大体どの宗教でも違うって言うと思いますけれども、イエス様はっきりと言っていますね。そうじゃない、私を通って入る者が救われるんだって、そう言っています。いや、それは私の考えに合わないっていう人も日本の中では多いかもしれませんけれども、でももちろんそれはそれぞれの信じていることですが、私は牧師なのではっきり言わなきゃいけないんですが、イエス様は私が唯一の門だと言っているということですね。聖書はこう語っている、イエス様だけが門なんだということをもう一度はっきりと私たちは御言葉から受け取りたいと思います。さあ、そして戻ってですね、もう一個の例えを見てみましょう。羊の門という、私たちにとってはそこまで馴染みのない例えとは別にもう一つの例えがあります。でもう一つも馴染みがあるかというとそうでもないんですけども見てみたいと思います。じゃあ戻っていただいて、ヨハネの10章の10から13節 皆さんで一緒に読んでみたいと思います。また戻ってきてヨハネ10章の10から13節を一緒に読んでみましょう。よろしいですか。いきます。せーの。盗人が来るのは盗んだりほふったり滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪いまた追い散らす。彼は雇い人で羊のことを心にかけていないからである。はい、一つ目は羊の門でしたけれども、イエス様はもう一つ例えています。ご自分のことを例えてますね。それは何かというと、私は良い羊飼いだというふうに言っています。イエス様は良い羊飼いなんですね。イエス様は良い羊飼い。では羊は誰でしょうか。これはもう簡単ですよね。私、あなた、皆さん、お一人お一人が羊であるということですね。イエス様は私たちの、あなたの私の羊飼いです。そのことをイエス様は例えて言っています。では良い羊飼いとはどんな羊飼いなんでしょうか。羊飼いがいろんな種類はいるでしょうけれども、私は良い羊飼いなんだというふうにイエス様は言っています。良い羊飼いはどういうものか書いてありました。11節。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊のために命を捨てるのが良い羊飼いだ。イエス様は語っています。イエス様は羊である私やあなたのために命を捨てる羊飼いだということですね。もう察しのいい皆さんは気づいている通りですけれども、これは何のことを言っているかというと、もちろん十字架のことですよね。イエス様は私たちのために命を捨てる方、捨てた方ですね。十字架で私たちのどんな悪い罪があってもそれ全部代わりに受けて死んでくださった、命を捨ててくださった、これがイエス様が良い羊飼いだ、本当にそうだなって私たちも言うことができる確かな約束ですね。で、私のですね、大学時代の、友人、クリスチャンの友人がいまして、でその人がですね、その友達から、一度こういう質問を受けたそうです。どうしてイエス様でなければダメなのって聞かれたんだそうですね。どうしてイエス様じゃなければいけないのって、他ではダメなのって、まあさっきの話にもつながると思いますね。どうしてそのもんだけじゃダメなのって、他にも他のものじゃどうしてダメなのよというふうに聞かれたということです。でその私の友人がですね、答えた答えは、私のために死んでくれたのはイエス様だけだからだって答えたんだそうですね。それを私、聞いてですね、あ、それはベストな答えかもしれないなって、僕もそう思うなって、そういうふうに全くアーメン、共感したわけですね。確かにそうですね。イエス様だけがあなたのために命を捨てた方ですね。本当に私たちのために命を惜しまない方ですね。それほど私たちを愛しておられる方ですね。そしてイエス様は命を捨ててくださったから、私たちは確かにどんなに悪いものでも、どんなに汚れていても私たちは天国に入るんですよね。イエス様が死んでくださったから、私のために愛して死んでくださったから、そうなんですよね。本当にそうだなというふうに思います。イエス様はあなたを愛しておられる、そして命を捨てるほどに思っておられる、このことをぜひ覚えてください。でその上でですね、実は今日私この箇所を読んで準備をしながら、非常にこう胸にぐさっと刺さる部分があったんですね。で先ほど読んでみたところの中で12節13節のところを見ると、雇い人と狼というのが出てくるんですよ。で例え話ですから、何か例えてるんだろうなというふうに私も思いましたけれども、同時にですね、読んでみてこれは誰なんだろうと思ったんですよね。雇い人と狼って、私が混乱するのは雇い人と狼って2つ出てくるところなんです。なんでかというと、これの話の前後を見てみても、 悪者っていうとちょっと語弊があるんだけど、まあネガティブな意味で描かれている人たちは一組しか出てないんですよね。だ同じその右側のページの上のところですよ。ファリサイ派の人々の罪って出てくるわけですよ。つまり悪者として出てきているのはファリサイ派の人たちなわけですから、その中でイエスも話しているってことは、まあ、悪者はねファリサイ派だってことですよね。でも狼と雇い人って2つ出てきちゃうから、なんだろうなって思ったわけですよね。で、まあ、ある意味ではね両方ともこのファリサイ派の人だっていうふうに言うこともできるかもしれないんですけれども、まあ、でもですね今回この御言葉の準備をしながら、特にその門のことイエス様だけがっていうことを、まあ、私が受け取った時にはっとこう気づいたことがあったんですね。それはこの雇い人っていうのは私だなと思ったんですね。この雇い人というのは私のことを言ってんだなというふうに、まあ、はっとこう気づかされたわけです。で非常にですね身につまされるような思いがしました。でさっきも言いましたけれども、私たちのこの日本の社会の中では、まあ、多くですねイエス様だけだって言うとですねものすごい責められるんですよね。反対されるんですよね。それは不寛容だって、全部何でもいいって言わなきゃダメだって、そっちを強制されるんですけれども、まあ、そういうところがあります。まあ、反対されちゃうということですよね。で、まあ、そうなるとですね、まあ、やっぱり反対されるのは嫌ですからね、まあ、どことなく嫌だなという気持ちがしてしまう。で、キリスト教のですね、良い印象が日本の中では比較的あります。まあ、それは先人たちが頑張ってきたところだともう言うことはできると思いますけれども、でもその良い印象を壊さないっていう言い訳のもとにですね、自分が反対されたくないので大事なところをぼかしちゃうっていうところがあるなって思ったんですね。まあ、私の話です。でもですねそれ雇い人だって思ったんですね。雇い人はですね自分の身が危険になると逃げるんですよ。羊は置いて逃げていくんです。それ僕だなって思ったんです。まあ、私はですね皆さんのことを心にかけてますよ、ちゃんと心にかけていますけれども、でもそういう誘惑あるなって思ったんですね。それ言ったらイエス様だけですって本当に聖書に書いてあるし、私本当に心からそう信じてるけれども、でもイエス様しかいないんだって言ったら不寛容だって言われるから、ああじゃあまあって言ってますって言っとこうかなっていうふうに思うところがあるわけですよね。なんとかしてちょっとごまかして自分が責められないようにって思うところがあるわけですね。まあ、これは単なる私の告白ですけれども、まあ、そういうところがある。その時に私は雇い人だな、本当に雇い人だなというふうに思ったんです。でも同時にですねイエス様はなかなか厳しく言っています。もし言わなければそれは盗人だというんですよね。もし言わなければそれは盗人だって今日例えているわけですよね。いいとこだけ言って、そして大事なことは言わない、それは盗人ですよ。本当に聖書はいい言葉がいっぱい書いてありますねって知らない人たちはたくさん言いますよ。だいたい聖書を話していいところ話したら、いいところっておかしいけど、聞きやすい耳障りのいいほのぼのする話のところ話したらみんないい話だなって言いますよ。簡単です。私だってみんなを感動させるの簡単だとは言わないけど、いいところだけ話したらみんないい話聞いたって言ってくれますよ。でもですね大事なところはあんまり耳障りは良くないんですよね。だってあなた罪人だって言うんだもん。だってここしか門がないって言うんだもん。だけどそれ言わなかったら盗人だっていうことですよね。だって一番大事なところ話さないでいいとこだけ話してみんなからいいって思われたいんだから、それ本当に私盗人だなっていうふうに思います。でもですねそういう誘惑って確かにあるなっていうことなんですよね。でもですね、ここではそれは泥棒になってしまうし、もしそこでこの大事なことを知らなければ狼にやられるというふうに書いてあるわけですよ。羊は狼に食われてしまうということですよね。で私は、まあ、ですからはっきりとそのことは伝えていかなきゃいけないなというふうに思いますけれども、もっと大事なことは羊飼いはイエス様だということですね。私ももちろん心をかけますけれども、でもそんなレベルとしても比較にならないですよ。皆さんのこと一番気にかけているのは誰ですか？僕ではないです。はっきり言いますけど僕じゃないですよ。僕じゃなくてイエス様だということですね。そのことをぜひここで覚えたいと思います。そしてこの方だけが本当に皆さんを心にかけている、他の誰よりもです。たくさんの人が皆さんのことを心にかけていると思いますよ。私もいろんな人から心にかけられていると思います。みんなが気遣ってくれると思いますし、また覚えてくれてたんだな、本当に人からの思いやりって嬉しいですよね。でも それとは桁違いに死ぬほどに命をかけて心がけている人、思ってくれている人はイエス様だけなんですよ。本当にそうなんですね。皆さんのこと一番もう本当に私たちが何だったら普段忘れてて気づいてなくても命がけで心にかけているのはイエス様だけなんですね。ぜひこのことをもう一度覚えてほしいと思います。イエス様だけがあなたのために命を捨てます。イエス様だけがあなたのことを決して目を離さずに心にいつもかけています。このことを私たちは受け取りたいと思います。さあ最後にですね、14節15節のところを一緒に見てもう一つ大切なことを分かち合いたいと思います。14、15ですね、いきます。せーの。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨ている。はい、ありがとうございます。ここではですね、知っているっていう言葉が出てきますね。私は良い羊飼いだって、私は自分の羊を知っている、私たちのことを知っているというんです。そして羊も私のことを知っているって言うんですね。でそれは父なる神様とイエス様の関係と同じようだって続けて言っています。でここで出てくる知っているっていうのは普通の知ってるじゃないんですよ。私たちは知ってるって言ったら、その存在を知ってるってことですよね。誰々さんのこと知ってますか。ああ、知ってます、知ってます、名前聞いたことありますとか、そんなもんですよね。だけどここの御言葉で語られている知ってるっていうのは、そういうなんかその存在を認識しているっていうことの知ってるじゃないんです。もっと深い知ってるなんですよね。つまり相手のことを深く理解して、そして分かち合うことができる、分かり合えることができている、そういう、愛の関係ですね。そのことを知っているというふうに言ってるんですね。イエス様が私たちのことを知ってるっていうのは本当に知っているということです。気づいてるってことじゃないんです。あなたのことも一応認識して視野に入ってるとかいうことじゃないんです。あなたのことを本当によく知っているってことなんです。私たちよりも、あなた自身以上に私たち一人一人のことをイエス様は深く知っているということですね。そしてイエス様は幸いなことに、彼らも私のことを知ってくれているって言ってるんですね。実際はね、私たちそこまでイエス様のことを知れてないかもしれないけども、でも向こうは私のことを知っているんだって言ってくれるんですよね。本当に愛の関係ですね。イエス様はそこに私たちを招いてくださってるわけですね。私たちはお互いに分かり合ってるって、私は彼のことを、彼女のことをよく分かっているって、そう言ってくださってるんですね。そのことをもう一度覚えたいと思います。私たちはこの神様のイエス様の愛の関係の中に入れられているんだということを覚えましょう。そして、最後16節も一緒に読みましょう。16節を一緒に読んでみたいと思います。せーの。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。はい、イエス様は本当に私たちのこと、今ここにいる私たちのことを呼びかけているってこともここから分かりますね。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいるんだって、その羊のことを導かなきゃいけないんだってイエス様はここで唐突に言うんですよね。この囲いにいる羊って誰のことでしょうか。それはおそらくですね、この時聞いている人たちですよね。2000年前のイスラエルのあの場所でユダヤの多くの人たちがそれを聞いていたけれども、私たちにとってみれば少し遠い話です。ひょっとしたら聖書の話を聞いたらこう思う人がいるかもしれない。それ昔の話でしょって、2000年も前も書かれた話なの、今時そんなの流行らないんじゃないって。確かに2000年も経ってるよね、流行りもないのないなったもんじゃないですけども、また場所も違うじゃないって、あのイスラエルの土地でしょ、なかなか馴染みないわって言ったことない人だってたくさんいるわけですよね。でもイエス様はですね、ここで言うわけですよね。私にはこの囲いに入ってない羊もいるんだって、その羊も私が導くんだって、そうここで言うんですよね。それは私たちですよ。場所も時間も離れているけれども、このイエス様の言葉が私たちに聞こえてこないですか。本当に時間と場所を超えてね、今私たちに語りかけているイエス様の言葉だと思いますよ。私には他にいるんだ、導かなきゃいけない羊があって、その時目線を上げて 遠く離れて、ね、時代も違う私たちに向けられたイエス様の眼差しがそこにあると思うんですね。もうここで私たちに語りかけられているイエス様の言葉だと思います。時間も場所も違うし、今現在たった今だって世界中にいろんなところに、ね、たくさんの全く私たちが会ったことも見たこともない、想像もしたことのないイエス様を信じる人たちがたくさんいますけれども、でもこの同じ羊飼いがいるんですよね。そして私たちは一つの群れなんですよね。それが教会ですよね。私たちですよね。本当にそれは大きな大きな嬉しいイエス様の約束だと思いますね。私たちはイエス様が羊飼いで、私たちは一つの群れなんだ、まあ、そこに置かれている私たちのことをもう一度感謝を持って受け取っていきたいと思います。さあ、ということで、今日はですね、羊の門ということと羊飼いということを一緒に見てきました。それぞれで思い巡らして応答の祈りをしていただきたいと思います。まず第一に、イエス様は私は羊の門だと言われました。私を通ってあなたたちは天国に行くんだ、神様のもとに、救いのもとに行くんだ、そういうふうに言われてますね。ぜひこのことをもう一度思い巡らしてみましょう。また私は良い羊飼いだってイエス様は言いました。良い羊飼いは羊のために命を捨てる、私はあなたのために命を捨てるってイエス様は言われているわけですね。この方が私たちのイエス様だ。もう一回このことを心に留めて思い巡らしたいと思います。他にも自由に、あ、今日促されているな、語られているなって感じることがあったら、ぜひ祈っていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせてそれぞれで祈る時を持ちましょう。